肌の感覚、快適、エアリズム、ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第8章。雨が私を眠らせる。カトマンズからの手紙。雨のカトマンズでは、箸子を吸う以外にはヨタ話をするくらいしか時間をやり過ごす術はありません。しかもそのヨタ話といえば、どこの国は安かった、どこの国はフレンドリーだった、どこの国は物騒だったとかといった類の品評会ばかりです。はじめは私の知らない土地の情報を手に入れられると喜んでいましたが、そのうちに聞いているのが辛くなってきました。一方が食事をおごってもらったというと、一方は釣り銭をごまかされたという。たったそれだけのことで、その国と人を決めつけてしまうのです。聞いていると、しまいには、どっちでもいいじゃねえかそんなこと、と怒鳴りたくなってきます。辛くなってきたのは、旅人のそのような身勝手さと裏腹の卑しさは、僕の体にも染みついてしまっているに違いない、と思えてきたからです。もう、遥か以前、というような気もしますが、日本を出てくる前に、高名な歴史学者の書いたユーラシア紀行を読んだことがあります。それは、自動車でユーラシアの国々を移動しながら、日本人としての自分を見つめ直そうとする真摯なものでしたが、読み終わった後に微妙な違和感が残りました。歴史学者は、行く先々で日本のヒッピーに出会います。そして、自分の生き方に疑問を持って旅を続けている彼らの姿に深く感動するのです。確か、彼らの一人を評するのに、その毅然とした瞳には、孤独な精神の荒野があった。というような一節があったと記憶します。私にはそのロマンティシズムがあまりにも幼すぎるように思えたのです。しかし今、歴史学者が出会ったヒッピーたちと同じような旅をしてきて、そのロマンティシズムが幼いばかりでなく、表層しか捉えていなかったということがわかります。彼には、ヒッピーたちが発している据えた匂いを嗅ぐことができなかったのです。ヒッピーたちが放っている据えた匂いとは、長く旅をしていることから来る、無責任さから生じます。彼はただ通過するだけの人です。今日この国にいても、明日にはもう隣の国に入ってしまうのです。どの国にも、人々にも、全く責任を負わないで日を送ることができてしまいます。しかし、もちろんそれは旅の恥はかき捨てといった類の無責任さとは違います。その無責任さの裏側には、深い虚無の穴が開いているのです。深い虚無。それは場合によっては、自分自身の命をすら無関心にさせてしまうほどの虚無です。 ある時、国立ビル病院の看護婦さんが僕たちの部屋に遊びに来ました。彼女は同宿のアメリカ人のガールフレンドなのですが、いつの間にか部屋の全員と親しく口を聞くようになっていたのです。その彼女が入ってくるなり、こんなことを話し出しました。昨日の夜、フランスの男の子が死んだわ。意識不明で担ぎ込まれたんだけど、衰弱しきっていたのね。二日も持たなかった。とても美しい顔の男の子だったらしいわ。それが死ぬとき、どういうわけか薄く糸のような血を吐いたんですって。恐ろしいくらい綺麗だったって。原因は何だとオランダ人が尋ねると、看護婦はこともなげに言い放ちました。もちろん、薬のやりすぎよ。その若者は、ボンベイあたりで本格的なアヘンの吸引をしていたらしいのですが、さすがにその晩は誰もハシシをやるやつはいませんでした。もう一人のアメリカ人が、もう嫌だ。俺はここから降りていく。と叫び出しましたが、彼に金がないのは皆が知っていました。金のある連中は雨季を避けて、とっくにインドに下っていたのです。こんな話を思い出します。昔、テヘランの西北に、秘密の花園と呼ばれる地があったといいます。11世紀から13世紀にかけて最域を荒らした暗殺者集団、イスラム教の一派であるイスマイリ派の根拠地がそう呼ばれていたのです。4000メートル級の山に堅固な城を築いた彼らは、そこから無数の暗殺者を送り出しました。彼らはいかにしてその暗殺者を生み出していったのか。書物によれば、それは次のような方法だったということです。教主ハッサンの腹心の男たちが村々を訪ね歩き、これはという屈強な若者を見つけると、巧妙に、ある薬を飲ませてしまう。飲まされた若者は幻想の中に浮遊し、我を忘れる。その隙に、男たちは若者を、秘密の花園に運び込んでしまうのです。そこで彼を待っているのは、地上と隔絶された、夢のような生活です。数日間の官能的な時を過ごした後、彼は再び薬を飲まされ、村に送り返されます。しかし、そこには、以前と変わらぬ貧しく暗い生活があるだけなのです。秘密の花園での数日を知った後では、その生活の単調さが、以前にも増して耐え難く感じられるようになります。そこに再び腹心の男がやってきて、若者に言うのです。楽園に戻りたかったら教主様の命に服せ、と。このようにして、多くの若者がイスマイリ派に敵対する者をほふるために送り出されていくことになった、と言います。 暗殺者になることを受け入れた若者は、出かける直前に薬を与えられてこう言われます。暗殺に成功したら楽園に連れて行ってやろう。万一失敗しても、だから殺されても、やはり楽園に行けることには変わりないのだ。そして、その薬こそハシシだったというのです。西欧の言葉で暗殺者を意味するアッサシンは、ここから来ていると言われています。それにしても、糸のような血を吐いて死んでいったというフランス人の若者は、一体誰を殺し、何を滅ぼそうとしていたのでしょう。自身の内部の文明というものか、社会というものか、家族というものか、それとも自分自身なのか。果たして、彼は楽園を垣間見ることができたのだろうか。確かなことは、彼にとって自分自身の命とは、イスマイリ派の敵対者の命ほどにも価値のないものだったろう、ということです。依然として雨は止みそうにありません。今日も午前中はベッドで意味もなく地図などを眺めていましたが、午後からは夕を越して洗濯をしました。洗濯日和を待っていたらいつになるかわからないので、ジーパンを洗うことにしたのです。暗い共同の流しで、水を吸って熱くなった布地をもみ洗いしていると、妙に気分がめいってきます。しかも、洗い終わっていざ干そうとすると、流しの前にある室内の物干しには、干す場所がありません。天気のせいで乾きが悪く、他の連中がいつまでも洗濯物をぶら下げているからです。そこに、向かいの一人部屋にいるアメリカ人がやってきて、自分のシャツを取り込んでくれました。僕が礼を言って空いたところに干すと、それをぼんやり眺めていた彼が、突然ハシシをやらないか、と誘ってきます。彼のことはアメリカ人ということくらいしか知りませんが、どうせ部屋ですることもなし、その誘いに乗ることにしました。ゆっくりパイプのやり取りをしていると、そこに彼のガールフレンドらしい女の子が入ってきました。そして、彼の顔を見ると、大きな声を上げて泣き叫び始めました。早口な上に酒ではない何かで酩酊しているため、僕などにはよく聞き取れませんが、どうやら誰かが死んでしまったと言っているようなのです。死んじゃったのよ、死んじゃったのよ、という彼女の声に、僕たちはハシシどころではなくなってしまいました。また一人、僕たちと同じような生活を送っている若者が死んでいきます。 このままカトマンズにいると、いつかは僕も自身に対するアッサシンになってしまうのではないか、という恐怖に襲われます。しかし、自分の部屋に戻ってベッドに横たわり、一人で夢とうつつの間をさまよい始めると、恐怖感は薄い膜に覆われ、もうどうなっても構いはしない、といった朦朧たる気分になってくるのです。眠くなってきました。雨はまだ降り続いています。
尾道にある小さな豆腐店。
うちの豆腐は東京なんぞは持っていかん。
もっといろんな人に食べてもらいたいんよ。
もう好きにせい。
そこにあるのは変わらない思い、優しく温かな父と娘の物語。
お父ちゃんの作るお豆腐は柔らこうて甘くて、豆本来の苦みも残してお父ちゃんそのものの味。
出演、藤達也、麻生久美子。映画、高野豆腐店の春。8月18日全国ロードショー。
TBS ラジオ主催、伊藤蘭 50th Anniversary Tour Started from Candies 追加公演決定。最新アルバムの楽曲とともに、キャンディーズナンバー満載でお送りします。10月21日、日比谷野外音楽堂で開催。チケット販売中、TBS ラジオイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。